今週も先週に引き続き、はい、苫小牧日照病院の外科医で HN メディックの技術講師をされている飯田純一先生にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
飯田先生は先週もご紹介いたしましたけれども、私のね、あのシャント診察、血管診察の師匠なんですけれども、あの結構あのどうでもいい雑談を私がなんかこうなんていうんですか、あの腹を割って飛び込んでいける、ちょっとあの年齢的にはですけど、ちょっとお兄さん、お父さんみたいな中間みたいな、
あ
の
感
じが実はありまして、とてもお慕いしております。
飯田先生のパーソナルなところでね、どんなあの方なのか
聞きたい、聞きたい、聞きたい、
ぜひ。
では披露しましょう。
お願いします。ぜひ。
僕は中学生の時はですね、はい、皆さん内申点を上げるのに他の学生さん国語算数すごい頑張ってたんで、はい、これ勝ち目ないなと思ってですね、音楽、体育、技術課程、みんながあの頑張らない科目を頑張りました。
なんと
みんなもったいないことするなと思いながら生きてた変な生徒です、
確かにね。なるほど。私はあの体育が本当に苦手で、
もったいない、
いやダメなんですよ先生。努力しても私人生で一回も逆上がりできたことないんです。無理なんですよね。あと飛び箱も飛べないしね、だからね先生頑張れたんですよ。私は頑張れなかった。いや
その得意と不得意があるとね伸びるって言いますもんね。
ありがとうございます。
意外な飯田先生のこう作戦をね、学生時代の作戦をご披露いただき、なんかね子供の時の話って本当にいいものですよ ね。その人のその素の部分が見えるというか、
こうだった、私はこうだったみたいな、ね、
そうですね、楽しいですよね、はい、さてそれでは参りましょう。ドクター東子のラジオ診療室、今日のテーマは、
今日のテーマは情報が人に与える影響についてという話です。
情報が人に与える影響、
これなんで飯田先生このテーマなんですか、
ね、やっぱりね、あの自分が医者になるきっかけって何だったんだろうって思ったんですよね。幼稚園児の時はね、毎日パンが食べれるからっていう理由でパン屋さんになりたかったんですよ。それがね小学校3年生の時、父親がくも膜下出血になりまして、もう当たり前の生活が一瞬でも吹き飛ぶんじゃっていう恐怖ね感じました。でたまたま僕の母の弟さんが医師でしたのでね、大病院の脳神経外科にすぐ入院させていただくことができまして、手術も早く受けれて、父は後遺障害なくね教員を続けることができたんですよね。この時ね病室で見ました、先生方、これね神様、神様に見えました。看護師さんたちは本当に、ね、天使に見えたんですよ。楽器だったから、小さかったからかもしれない。
いや本当に天使だったんですよ。
そうです、そうです、本当そうだと思います、
ね、そうなるとこれは家族に一人は医者いなきゃダメだなって、その時ね、
ずいぶん、ずいぶんなんか
自分がなります。
そうそう、弟と話し合ってね、じゃあ一人が医者になって一人が教師になろうって。
本当ですか、
この時ね決めたんですよ。
決まったまま行くかな、しかし、すごいですね、かっこいい、
でね、その後はね僕はね結局医者になったんですけど、その当時ね、今でもそうですね、50歳から70歳ぐらいの医者になった人たち、はい、手塚治虫さんが書いたブラックジャックっていう漫画ですね、はい、それを見て医者になろうと思った子ども多いはずなんですよ。
あ、
でブラックジャックはねヒーローなんですけど、ピカピカの正義のヒーローでないっていうところなんですよね。
そうですよ ね。あのね、ブラックジャックに関して私もちょっとあの物申したい。
どれどれ聞かせて。
好きなんですよ。
あ、そうですか。
はい、あの私はまあ40代ですけれども、まだブラックジャックの影響は色濃く受けた世代だと思っていて、あの私が富士女子の高校3年生のクラスでねブラックジャック流行りましてね。
あ、そうですか。
みんなで読んだんですよ。やっぱ女子校でしょ。でブラックジャックちょっとかっこいいじゃないですか、風間九郎さん、あの影のある感じ、
はい、
でなんかあれに憧れも相まってかっこいいから、一時期は十何人、あの進路指導に医学部って書くみたいな、
進路指導に医者になりたいですって志した方が、
ブラックジャックの
なんかに憧れて、
そうブックカバーをねここに置いて机の上に置いて勉強したりとかしてましたね。
すごい。じゃあもう本当になんかこう憧れという存在だったんですね。
憧れ大事だよね。
大事ですよね、本当に。
それとねちょっと違ったヒーローでは白い巨頭ね、僕はリアルタミヤ二郎さんの白い巨頭世代なんですけど、その後ね唐沢俊明さんのリメイク、
はい
ね、岡田准一さんのリメイクありましたけどね、
ありましたね。
トコ先生はねどんな情報から何になりたかったの？
私はですね、まずは、まあ、父の影響は少なからずあったと思うんですよね、
はい、
でその父の影響を父の影響として自分で認識してたわけじゃなくって、どっちかっていうと科学者になりたかったんですよ。そう、自然現象を解き明かすっていうことに魅力を感じていて、原体験としては前もお話ししたと思うんですけど、セミですよね。セミの研究、セミの抜け殻を見て、でセミの中身も羽化するところを見て、図書館に行って調べて、大化の先生に手紙を書いたら返事返ってきた、
はい、
こういうので生きていきたいみたいな風に思って、まあ、それを父がすごく後押ししてくれた。
中学生の時の話でしたもんね。
そうです、中学2年、ね、
そう、やっぱりその基礎研究もしっかりして ね、 そうですね、臨床もしっかりするっていう、その理想の医者に近い感じの、ね、
慣れてるかどうかは分からないけれども、はい、
もう身近なところで言うと飯田先生は娘さん、ね、いらっしゃるということだったんですけれども、うん、まあ、パパの目線として娘さんはどうですか？どんな情報から何になりたいっていうのをお持ちですか？
やっぱりですね、テレビドラマの影響が大きくて、うん、そのコードブルーを見ては比嘉愛未さんみたいなフライトナースになりたいと、
うん、
ね、アンサングシンデレラを見ては病棟薬剤師になりたい、病棟と、ね、限っちゃいますけどね、まあ、テレビの影響大きいなっていうところですよね、
うん、娘さんはじゃあ医療の道にで志していらっしゃるということですか、飯田先生？
まあ、ぼんやりとそうなんでしょうね。ただね、事実はね、ドラマとはねちょいと違いますよ ね、 ね、で大学に合格するにはそれは医者の勉強って大変なんですけどね、はい、まあ、実際のその医療の職場では医師以外の医療従事者の方たちは現場では医師の指示のもとに仕事をしなければならないっていうのがありますもんね、床、うん、ね、先生ね、
はい、
で正解が一つではないっていうね、実際の現場は多々あるわけですよね。でその場合によっては看護師さんの判断の方がより正しいかもしれないっていう場合もこれは出くわすんですけど、そういう場合でも医師の指示に従わなければならないっていう、これは辛いかもしれないですよね、はい、先生。
そうですね、私もそうならないようにちょっと自分で常に警鐘、自分に警鐘を鳴らしているところがあるんですよね。で特に透析医療だと、その看護師さんの方が患者さんと過ごす時間は長いわけですよ。会話量が多い、情報量が多い、はい、情報量が多いということはやっぱりすごく正しい判断に導く材料が多いということですから、看護師さんが考えていることを絶対ないがしろにしてはいけないというふうに思っていて、
はい、
でちょっと違うなって思った時にはね、どうしてそう思うんだろうとか、あとはあなたの立場から見てどう思うっていうような形でできるだけその情報を共有しようと頑張ったりしてますね。結構自分に言い聞かせてることですね。
なんかね、いつもとちょっと違いますよっていうのをね、分かってくれるんですよ、看護師さん。それをね、医者はね感じない時がある。
あります、あります。あれ大きいですよね、本当に大事です。
じゃあ、医療の実践という意味ではチーム医療という言葉にもなってくるんでしょうかね。
そうです、
はいはい、医療関係の職はねなくてはならない職種の一つですからね、もう、はい、良い人材が育ってほしいってとこですよね。
いや、もう良い人材を育てるためにはですよ、自分の在り方もまた顧みて、ね、育てていく、自分も育ててもらうって思うのがなんかいいかなって、
ね、自分も育たないとね、
はい、謙虚になっていかなければならないかなっていういうふうに思ったりもしてます。私は飯田先生に未だ育てていただいていると認識しておりますよ。
いいのかね。
いや、本当に手術に関してもですね、これね、今日ここに来るまで近藤先生とも話してたんですけど、
はい、
飯田先生の目で見てこうだっていう情報ってやっぱ私たちにとって大きいんですよ。で、飯田先生が私たちに血管診察を教えてくださるときに、必ずここがこうでこうでこうって教えてくださることもあるし、私たちとしては先生の独り言すら聞き逃すまいみたいな感じで指の動きとかね、どこ触ってどうだとかっていう風な感触を言語化するっていうところまで教材だなって思って対峙してるんですよね。
いや、僕はでもね、一緒に患者さん見させていただいて、そのいろんな意見ね、
はい、
聞いて また同じことだと思ってもまたそれをね話をしてみると新しいねきちっとしたことが出たりすることありますもんね。
先生の中でもですか？
うん、あ、もちろん。
あ、それはちょっとじゃあ嬉しい。会話を通してお互い。でも本当にそうですね。違う目で同じ情報を見たときに、違う道を通って別の場所に出る。あなたの意見はこうだけど私の意見はこう、じゃあ途中で、真ん中のところで意見をすり合わせてやってみましょうかとか、
あとはくどいと思ってもね、もう一回考えてみてっていうのは大事だよね、
大事です、ね、大事です、本当に
そうなんですね、やっぱり医療の、ね、現場っていうのは本当雲をつかむような、ね、ものを探りながらっていうことで、お二人の関係性、信頼関係、絆っていうのが本当にね患者さんの命を支えてくれてるんだなっていうことをよく、感じました。本当に医療従事者の、ね、はい、方には、ね、私たちも感謝してまいりたいと思います、はい、今日は苫小牧日照病院の外科医で HN メディックで技術講師を務めていらっしゃいます飯田純一先生に、情報が人に与える影響というお話をしていただきました。飯田先生、先週に引き続きまして今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。